日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。バンバテッペです。さあ行きましょうか、ふみおくん。
行きましょう、行きまし
ょう。今日実はですね、はい、特別ゲスト来ております。
時々来てくれてます
よね。そうですね、まあ、もうゲストというか、もういつも料理コーナーで大活躍中でございます。
一緒に作っております、
はい、よっちゃん。
そうですね、
はい、
よろしく。
はい、よろしく。
今日よろしく。なんかコダックのねウィンドブレーカー来て、
あ、寒いから、
はい、裏がタオル地のね、もうそれ今どこに売ってんのかなという感じなんですけど、はい、まあ非常に、あ、20年前のね、ふみおくんはふみおくんでね、水野の蛍光色のロング T シャツ着て、
ね、
まあ夫婦2人でなかなか原色ファッションしてるなっていう感じがするんですけど、
まあ、黄色系のねファッションで並んでおります、ね、
はい、まあ、そんなよっちゃんがですね、はい、まあ、1週間ちょっとおもれことしてきたんで、まあ、この後すぐに発表いたしますんで、ぜひ皆さんも今日最後まで聞いてほしいなと思います。
そうですね、
この、ニュースの後にですね、お料理コーナーっていうのがあるんですけど、
はい、
まあ、そこでよっちゃんが頑張って料理レシピ公開してるんですけど、
ね、まあ、本当に皆さんのおかげで、
そうです、
聴取者の数も伸びておりますしですね、うん、本当にありがたい話ですよね。
もう YouTube の方の動画なんでね、本当最近べったら漬けがやたら伸びてたりとか、あとはゴーヤ味噌がめっちゃ見てもらってたりとか、
まあ、熱心にね、はい、よっちゃん作ってますもんね、研究もやってますし。
そうなんですよ、
まあ、やっぱりその成果を皆さん、はい、10年目に認めてもらってるという感じですね。
そ
うですね、
まあ、そんなよっちゃんなんですけど、はい、すごいもんをですね、
はい、
実はもう自分で取ってきて、
はい、
さらにそれを調理して、
うん、
食べたという、
はいはい、
ことで、よちゃんいいですかどうしたんですか。
いやいや、はい、2種類あって、はい、1種類は、
ま
あ、
どんぐりの話ですね、
はい、そうそうそう、
まずね、
どんぐりの話、
はいはい、どんぐりを、
はい、
まあ、食べたという話と、はい、それをまた拾ってきて調理したし、
そうそうそう、
この2つも、まあ、今この拾ってきて調理した方もですね、
はい、そうですね、
これ C の実ですよね、
はい、
C の実がなんか今ね、タッパーの中入ってるのをてっぺがなんか音楽やるみたいにしてこのことやっとったんですけども、うん、はい、まずそのよっちゃんが行ってきました、食べた方ですね、
はい、
まあ、実はこれ僕が実は勧めたんです、行ってほしいなということで、はい、で、まあ、よっちゃんも乗ってくれたんですけども、
はい、
この近くの
東町公園でね、
まあ、東町公園というか、はい、この本の私とこの家のその公園の中にあるようなとこなんですけども、はいはい、そこで、まあ、拾ってきた、まずほな調理から行きますか。
どれど
う
か、
いやいや、あんたと僕と皆さん、
拾ってきたやつから
、うん、まあ、どっちでもいいんですけども、うん、
はいはいはい、
まあ、せっかくてっぺが何回もやってくれてますので、はい、実際そのどんぐり今いっぱいあります、
はい、
まあ、もちろんあったかい国の地方のこれもんやからね、北海道にどんぐりがあるかどうか私わからないんですけども、
ちょっとよっちゃんこれ食べていいか。
食べていいよ。
今から割ったら中からきれいな白いどんぐりが出てきて、これほんま食べていいの。
食べていい、
うん、何やこれ。どんな、おいしい、
うん、
形はピーナッツのちっちゃいの、
は
い、
うん、
ちょっと
小さいピーナッツ、
いわゆる
松の実か、
フルーツやな、
うん、
松の実の味に似てるしね、
むっちゃ油乗ってて、
油乗ってる、ね、
うん、すごい、あ、よっちゃんやりましたね、これ
やりました
ね、皆さんリスナーさん、あ、うまい、え、これが何、
そこらに
転がってんの、
東町公園ものすごいあるんですよ。
マジで
びっくりしましたね、木の幹がね、
ゴミ袋を持って行ったら、たちましのうちにそのゴミ袋のいっぱいになるというと、まあちょっと言い過ぎかもなく、それぐらいの量がもう大量にこの5分ぐらいの範囲のところに、まあ積もってる感じやね、これは。
これはうまい、
はい、
いやほんまちょっと冗談抜きで皆さん、僕よっちゃんにね、収録前これ食うてみ言うて、ちょっと腹痛なったら嫌やからやめとくわって言ったんですけど、いや後悔しました。今食べて、
これごまあえしても美味しいらしいですよ。
え、これ行っただけですか。
行っただけ、そう、これは行っただけです。
そこらに落ちてるのを拾ってきて、
はい、
まあ、ちょっと神経の細い人は洗わはってもいいけども、
はい、
別に洗う必要もないですよ。
洗う必要もまあないかもしれないね、だからまあ洗った方がいいね、
まあ洗った方がいいかもわかりませんね、うん、それをまあやり方としては、いったん水にちょっとつけてですね、
うん、ちょっと洗って、
うん、水につけて、はい、何も5分も10分つけるんや、瞬間につけて、
はい、
まあ、沈むやつをね、
はい、
一応置くやつはひょっとしたら虫が入っとるかもわからんから、
あ、
まあ、そういうことも書いてあるんやけど、実際食べてみると虫の入ってるような沈んだりね、
う
ん、
あ、そうそうそう、でもないね、
いろいろあるんですよ。
今僕4つぐらい食べてますけど、
はい、
どれも、
あ、虫ない、
これちょっと殻開けますよ。
あ、どうぞ、うん、
ほら全然、
あ、ね、綺麗にね、行って割れるのは虫ないみたいです、
はい、あ、そうなんですか、うん、
で割れないのはどうもやっぱ虫が入ってたね、今までの、
うん、なんせそのドライフルーツ順ですか、
そうそうそうそう、
もう完璧にそれに近い味で、まあ、いわばやめられないという
か、ね、これは、
うん、食べ出したら
ちょっと栗みたいな味もしますし、
そうですね、
でピーナッツみたいな味もするし、
でアクが少ないんですね、
それとアーモンドね、はい、
そうそうそうそう、
アーモンドによく似てる味でもあるんですよ。
これめちゃめちゃエネルギーつくで。
まあまあそう思いますね。
すごいこれ、
うん、まあそういうもんがこの、まあこれ千里町を言うたら、まあ副都心のね、
大阪北部の
もう横にそのタワーマンションが2本建ってるようなところなんですよ。そうそうそう、実はそこのところの周りがこの森林になっとって、ちょっとこの、まあ、ぐらいのところにこの木にいっぱい生えてるこのシーの木っていうのがあるんですけど、
これ止まらんなこれ。
もうその辺に
すいません、僕ばっか食べて申し訳ない。いやい
やエネルギーつきます、体がかっかしてきます。
目の前に
シーの木の中で、はい、スダジーっていうちょっといっぱい種類があるんですけども、スダジーと言って、はい、一番あの細長いタイプの、
あこのビニールの中に、ね、入ってるあ
タイプの、
はいはい、どんぐりね、
どんぐりです、
はいはい、
でこれがあの衣をかぶってる
状態。ああなるほどね。
この状態衣をかぶって、衣というか、うん、殻をかぶってる状態で落ちてるやつで、
う
ん、やったらあの割れないんで、多分それは無理に落ちたやつで、あの完熟せんと落ちたやつなんで、
あそんなんもあるんですね、完熟とか。
あんまあの食べられない。
えでよって何、これ実際取りに行ったん？
あ取りに行った、
このどんぐりの実を、
はい、そうそう、
この近くで、
近く、
5分ぐらいとかやな、は
い、うん、ほんならいっぱい落ちてるの？
ものすごい、はい、もう
あやねが日残りしてる公園やろ。
そうそうそうそう、
あそう、
日残り公園、うんうん、
この近く、うん、あのその、うん、あやねが木登り公園に来たとこはめちゃめちゃ古い。
よっちゃんがね、10月30日の水曜日にこのどんぐり拾いに行って、
そうそうそう、
で同じ日に今僕がいただいたこのシーの実のどんぐりのですね、あの、まあ、入りどんぐりっていうの、
はいはい、中華鍋に、
うん、
それを入れて、
はい、
あれ何分ぐらい、あ火
3分から4分
あの、ね、
で割れます。
中火、中火ぐらいか。
そうそうそうそう、
あ油ちょっと引くんですか？
油が引かない。
あ引かないで、うん、いいんや。へえ、中華鍋やけど油引かんでいいねんな、
う
ん
う
ん、
枝豆と一緒やり方、う
ん、ああ今週ね、
うん、
あそれもちょっと関係してたんか、
う
ん、この後に茹でずに美味しい枝豆作りますけど、うんうん、これ絶対みんな、あちょっとほらよっちゃん、これ中にほら虫が入って
る、ね、それは苦いよ。
あじゃあこれ食べん方がいいですかね。わかりました、ちょっと虫やめときます
ね。あんまり食べ過ぎんようにね。
なんで？
いやなんかそんな言うてはったよ。
ああなんかちょっと中毒、
あんまりやっぱり昨日見てなんかすごいね、うん、
エネルギーが
あって、
うん
うん、どうなんやろね、あのネズミが大好きらしいですけど。
まあネズミも食べるほどに美味しくて、
うんうん、しかも好きやねんて。
あのクマもね結構どんぐり食べる、あの冬の食料でどんぐりを貯蔵するらしいんですけど、
栄養的には高い、うん、
でよちゃんこれ結局あれですか、
はい、
まあ、あの実際に取りに行って、まあ、今みたいに調理して僕いただきました、
はい、
で美味しかったです、
はい、
これこの後どうするんですか、
うん、この後どうするって、
どういうその JOBBB とか YouTube に行かせていくんですか、
で、ね、
はい、
これを知ったのこの料理の仕方を知ったのは、
はい、
実は、
はい、
昨日ですね、
はい、
あの千里公民館の秋の講座で、
はい、
あのどんぐりを楽しもうという3回シリーズの講座があったんですけどね、うん、
はいはい、
そのうちの2回目のくず餅風どんぐり餅を作るという。
えこれでくず餅を、
うん、でこれでじゃなくて別のもんで作ったんです、
はい、別のどんぐりでね、
はいはい、
で作る、
はい、で別のどんぐりというのは、
はい、
安倍巻きといって、
はい、
もっともっとこの、すだじより大きい、
あ、まあ、僕らがよく見る、うん、ね、あの松ぼっくりの傘みたいなのがついてて、これがその何、
う
ん、とか須田なんとかっていうんですね、
うん、いや違う、安倍巻き、
安倍巻きね、
はいはい、うん、安倍さんの安倍で安倍、
はい、まあまあ、はい、あのちょ名前はねもうややこしいんです、うん、まあ、とりあえずどんぐりで、
はい、そうなんです、
これでくず餅を作った、
くず餅を作った、でこれはですね、
はい、
あのそんな短い時間の講座では作れないんですけども、
うんうんうん、
事前に、
はい、
あのまあクラブの人が、
はい、
あのこの安倍巻きを、
うん、
あの粉にして、
はい、
水にさらして、
はい、
粉にして、
うん、
で、その材料を、まあ、ちょうど うん、あのくず餅とか、
うん、
くず餅の素とかわらび餅の素
とか、ちょっとあの白い粉みたいなやつですよね、
そういう状態にして持ってきてくれはったんですよ。
あこのどんぐりをね粉にしてね、
はいはいはい、
まあ、その間いろいろ工程あるんで、それはちょっとあの省きますけど、
皮むきだけはやりましたけども、
はい、あ実際にね、
うん、皮むきして切るとこまではやりました
けども、まあ、その後水につけてアク抜きしてとか、そうそう、天日干しとかいろいろあるんです
が、
それはちょっと省いて、
2日ぐらいかかる、あ2日じゃごめんごめん1週間かかる、
1週間かかると、まあ、その工程を省いてで粉を持ってきてくれたと、
粉を持ってきて、
はい、
うん、で、水を加えてミキサーにかけて、
はい、
で鍋で、
はい、
わらび餅を作るときと同じようにしてこう加熱しながら、
あ、まあ、僕らも過去にいろいろ作りましたけどね、わらび餅はね、
こねていきますと、
はい、
トロトロの海苔状になって、
はい、
それよりもっともっとこうもっとこうどういうかな、あの固くなるようにこねて、
うん、はい、
でバットの中に流して、
はい、
で常温で固めて、
うん、
でそれを
切って、
まあ切って、
はい、
まあ、きなこはきなこ餅で、うん、 きな粉砂糖か、
あ、まあ、ちょっと甘みも加えてね、
そうそうそうそう、全くあの甘み加えてなかったので、はい、そんな風にして食べました。
どうでした、いけましたか。
あのわらび餅みたいな、
ああ
の食感で、
あ、なるほどね。
で私が想像してた以上に、
うん、
あのアクが全くなかった。
あ
で、まあ、わらび餅の粉なんてあれアクはないはずやけども売ってるもんですからね、
うんうん、
だけどこれ自分で作ってるから、
はい、
アクがもっとあるんかなと思ったら、
あ
全くなかったから、上手にさらしはったんやと思います。
あ、なるほど、まあ、アク抜きの段階でね、
そうそうそう、
まあ、水に入れてとかつけてとかありますから、
そうそうそうそう、
まあ、けどそれさえちゃんとやったら、まあ、言うたらわらび餅ならぬどんぐり餅ができるわけですね。じゃあそれよっちゃんぜひあれですよ、ここのよっちゃん健康レシピでやってくださいよ、
は
い、
で来年しようかなと。
あ、今年はもう無理ですか。
今年はもうねちょっと遅いんですよ、
あ
時期が。
もう10月終わりですからね、うんうんうん、このラジオも最終ですから、
から
10月の、
うん、安倍巻きを、
うん、
あの取るのにもっとあの早い時期に、
あ
もう10月入ってぐらいからもう多分できてると思うから、
あ
取って、
うん、
やらなあかんなと、うん、
まあまあ、とにかくねものすごい量なんですよ、
そう
このどんぐりのこのもうあのなんか実というのがね
林の中に、
うん、もう歩いてたらと歩けんぐらい滑り転ぶぐらいの量があるだけに、
う
ん、まあ、これもちろんあのこの辺はあのおしどりが来たりして食べるんやけども、
うん、
そういうもんがもう食べきれるような量やないわね、
そうそうそう、
だからまあね、あの公の公園ですけども別に誰が拾ったらあかんということもないし、はい、
うん、
まあ、近所の人でそういう、まあ、今もねあのこのどんぐりは降ってくるというか、じっとしてる上から音がしてね、うん、雨みたいな音がするね、バラバラバラとね、
面
白いね、それほどの、まあ、なんか面白いこの、まあ、大阪府 あの北部はそういうところなんですよね、うん、だからそこで、まあ、あのそれこそ災害のことも考えたり、
うん、
まあ、一番の僕らの目標はよっちゃんが今まで何回かやった縄文と名のつくね、
うん、黒米とかね、
うん、黒米とか
栗とか、
そうそう、ほんで今度焼き飯をしようかと言うたりしてるんですけど、その縄文シリーズ
あ、そうなんですね、
縄文の人がまあ一番よう食べてたのは栗と、あ、まあ、どんぐりとですね、
どんぐりとね、
うん、と、それと大豆ですよ ね、
大豆ね、
だからそれを兼ね合わせてやっぱり縄文の体力っていうんですか、
あ、
日本人 その精神的な出発点でもあるところも、そういう精神的なものも含めて縄文シリーズでちょっと勝負してみたいなっていう、まあ、僕とよっちゃんのこれ考えやから、
まあ、いわゆるその、まあ、原点回帰みたいなね、
いういうこと
僕らのね、まあ、人間の原点回帰みたいなところが、まあ、
日本人の原点回帰、人間の原点回帰ということだよね。
よっちゃんこれ頑張ってよ、
それでね、なんかそれを、まあ、一応なんか JOBB
で
もね、
手伝ってもらわないと、
まあ、みんなが
手伝ってもらわないと、
あ、そうか、その収穫も含めてな、うん、
収穫も含めて
さらしが大変だよね、
あの皮むきが一番大変だ
よ、これ栗もせよね、
うん、だからもう
一回茹でんのか、これは茹でへんのか、栗の時は一回茹でたやんか、
あ、茹でたけど茹でない、
これは茹でない、
茹でない、
あ、そうなんですか、
あの、うん、そうそう、加熱はしない、
ただ塩皮、ああ塩渋皮とこの大きな皮は一緒なんやな、どんぐりの場合
は、ね、あ、そう
だからその渋皮は皮むけは一緒にむけるというね、あ、
外の分厚い皮と一緒にむけるっていう、
全部のどんぐり試したことないけども、このどんぐりについてはそういうことやので、
渋皮、そうそう、
まあ、まあ、みんなが手伝ってですね、うん、まあ本当に能率的に言うたら非常にもうそら、でんぷんこうできたら、
うん、
もうそのすできるから、でそのどんぐりのでんぷんと、
うん、
普通 あのわらび餅のでんぷんと同値役やとほとんど同じで、
あ、
独特のどんぐりのでんぷんということもないし、まずいこともないわけやけども、
なるほど、
ただその辺の食べ物でこうようにして作ってきたんやというような、
あ、
まあ、昔から言われてるよね、
うん、
まあ、それこそゆいとかえんとかああいう小さい世代にそういうこともまあ知ってもらいたいやんか、
そうやな、
うん、そういうようなとこも、
あ、
まあ、美味しい料理も大事やけど、そういう原点料理みたいなのもね、ぼちぼち言われるも10年間経って
すごいね、
もっと戻らなあかんのちゃうか、もっぺん引き返さなあかんのちゃうかいなというようなことで、
なるほど、
実はこれこの講座をですね、
はい、
生き生きサロンの講座で、まあ、この辺のベテランの方によっちゃんがいろいろ教えても
う
て、一つはもう何の加工もせんでもいい、
今俺が食うたやつ、
いや、この C の実は
これはうまい、
もう本当にね、皆さんもったいない、こんなん腐らしてこう、
ね、
虫の下にするのはな、
うん、
どんどん食べはったらいいと思う、それと同時に、
はい、
アクの強い、いわゆるどんぐりというのは縄文の方もやってはったように、
うん、
いっぺんそのさらしからずっと初めてでんぷんにする過程みたいもんね、
あ、
家族家庭でやってみたらおもろいんちゃうかいなという、
まあ、一回ね、僕タピオカ作ったんですけどね、
はい、
タピオカもちょっとそんな感じで水にさらすみたいですね、
みんな佐賀屋市がそうですしね、
そうですね、
あのそういうような、まあ、いわゆる、 ちょっとまあ古いタイプのでんぷんというか、みんなそんなして原住民族の人とか、ね、縄文人とかアイヌの方もやってたかもわからんけど、
う
ん、そんな人が やってたところまで
一遍、うん、
食っていうのは遡る必要がある。
あのリスナーさんももし近所にちょっとそういった林とか森があったら、うん、まあ、あの一回試してみる価値はあるかもしれない
ですね。あの公園にもいっぱいある気やし、ね、大阪城公園にもたくさんあると思う。
ちょっと、うんうん、ちょっと飛ぶの遅かったみたいで、うん、もうちょっと早かったら、
はい、
もっと油が乗って美味しかった
と。あ、ということはあれかな、10月の頭とかもしくは9月の後半ぐらいから取り出したらいいってことなのかな、うん
ね。まあ、近所の公園とか森林がある人、また里山のある人は
そうや、ね
ね、まあ、一応あのいろいろ規制はあるやろから、それなりに気をつけながら、
そうですね、そこら辺
は自己判断がいいけども、はい、いっぺんこういう自然のものを食卓に上げてみるということもやりたいなという、
まあ、ことやね。このよっちゃんの健康レシピコーナー、そして晩飯チャンネルね、はい、YouTube の期待ですね。よっちゃん、これはあの、はい、もしかしたらヒットするかもしれん、せえへんかもしれん、
うん、
それはよっちゃん次第で、うん、
まあ、ヒットしてもせんでも、まあ、我ら楽しむってことが大事だから、この放送の場合、ラジオの場合はね、
はいはい、
てっぺんは何かあったんか、それで。
あ、僕はね、まあ、そのよっちゃんのどんぐりと関係する話としては、うんうん、まあ、同じような近所、この北雪、
お前キャンプ凝ってるもんな、
この頃。そうそう、僕この後ね、
釣りとか、
そうそう、あ、釣りがまさにね、うん、まあ、ちょっとその縄文的な感じもするんですけど、うんうん、それとは別に、うん、実はね、そのよっちゃんがどんぐりを拾った公園の近くに、まあ、もう一つ大きなの千里中央公園という公園があって、そこでですね、キノコがいっぱい生えてることが分かりまして、というのもね、最近なんか結構雨が降ってじどじどしてたじゃないですか。で、その雨上がりに、まあ、たまたまそこ通ることがあって、そしたら足元見たらいっぱいキノコがあったんですけど、まあ、残念ながらほとんど毒キノコみたいなんで、そこはまたちょっと食べる食べないは置いといて、どんぐりと一緒で、まあ、意外とあの自分の周りには自然があるなっていうのが分かりましたし、さっき言ったように災害とかもしくはね、経済的に苦しくなってちょっと食い物が買えなくなったっていう時でも、意外と生きていけるんちゃうかなと思いましたね。だからそこはもう その日に向けてある程度こう知識とか調理法とかをこう自分で蓄えな、それこそ貯蔵してね、いろんな知識を。そしたら、ね、それこそあのなんか20世紀の終わりにハルマゲドンがあるんちゃうかみたいに言ってましたけど、まあ、今はもうね2019年やからそれも過ぎましたけど、そういう時に備えられるんちゃうかなと。ま
あ、温暖化があってね、
はい、
何やらしたら世の中や
からね。そういうことです、うん、はい、まあ、自分の身は自分で守れと、自分の胃袋はまあ自然から得ろというようなことかなと思いました。
まあ、そういう気持ちも大事だということ
です
ね。
そうですね、はいはい。まあ、というわけで今日はよっちゃん久しぶりに、
はい、
ほとんど喋ってないですけど、どんぐりのそこら辺に落ちてる、
喋ってもらうとね、もう枝入ってしもて、はい、何を言うてるやろ。
この人いっぱい喋る、
うん、分からへんね、わしもそうやけど、この人はそれ以上
ね、今度ね、うんうん、あのこのどんぐりを使って工作するという、
はい、あ、そういうのもあるんですね。
あの3回目にあるんで、
あ、はいはいはい、
あの11月6日にそれには参加しようと、
まあ、あ、いいですね、はい、そこからまた近所の自然を知るというね、ことでございますね。まあ、それで自然をまた大事にできるっていう。おお、リスいいですね。あ、じゃあそれもよっちゃん、
はい、
まあ、もし叶えたらこのラジオで紹介しようしなと思います、はい、じゃあ今日は1週間そのあたり、まあ、文雄君もあると思いますけど、
もうこんなところで結構
そうですね、はい。